ト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話など和気あいあいと話しています。司会の山です。
山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月はスターウォーズ特集ということです。
はい、
はい、前回はまあいろいろスターウォーズについて話しましたけど、うん、今度は新作がねやりますんで、まあちょっと新作についてちょっと話したいと思います。
は
い、まあ、
この回が放送される頃にはすでに公開されている。
そう、公開されているので、うん、我々
なぜこのタイミングで収録したんだって話です。
そうなんですよ。スターウォーズの新作はどうなるんだっていう話をこれからするんですけど、
これ見てから喋るって話
だよ。聞いてる人はみんな知っているっていう。
そうね。
話だ、逆日経トレンディ状態、
逆に。そう、いや、カゴ人からのスターウォーズ予想っていうのでやります。
いるそれ必要。
で、まあ新作についてね、どうなるのかっていうので、まあまずはね、ちょっと予告編がありますんで、まずちょっとこれをね、見てもらいましょうかね。
はい、
じゃあスターウォーズの予告編、はい、ということで予告編見ていただきました。
はい、
はい、
面白そう。
なんか期待感が、
そうね、
ね、
スターウォーズのいいところが集まってる。だからスターウォーズはさっき言ったけど、好きなところとそうでもないところは結構明確なんだけど、好きなところが集まってる。
そうですか。
感じがしますけどね。
なんかその CM 見た感じだと、帝国軍の兵と一緒に戦うみたいな。
シナリオ的に。
シナリオ的に。
なんか、今の予告編の中で、帝国軍の兵士が、少しフォーカス当たってたよね。
ね。
まあ、一応の、今回、まあ、全然ね、ストーリーとか、まあ、明かされてないんだけど、今んとこだと、一応、スターウォーズのエピソード6、ジェダイの復讐ってあるじゃないですか。ね、あれから30年後が舞台になってるという、噂。で、まあ、
ちょうどってことですか。時間軸で言うと。
ああ。だから多分そういう意味で言うと、まあある意味リアル、何がリアルタイムって言っちゃ何がリアルなのかって話なんだけど、まあリアルタイムじゃリアルタイムじゃ
もともと遠い昔から始まってるんですよ。遠い昔から何年後間の30年後。
そうそうそうそう。そうそう。で、まあこの砂漠の惑星で暮らす、孤独な女性、レイっていうのまあ好きで女の子なんだけど、あの人が。
スターウォーズって砂漠好きよね。
そうだっけ、
なんか。そうそう。まあ、前回砂漠が出てきたんだけど、まあ、それが、まあ、前回の被害にもあったんだよね。その、結構さ、なんか、めかめかしいところでさ、戦ってたりして、なんか、スターウォーズってのは、なんか、そういう、辺境の惑星の話なのに、なんで帰っちゃったんだみたいなのが、ワン、ツー、スリーの時に結構あったりもしたんだけど。で、まあ、そこで暮らす女性が主人公っていう。
女性が主人公、
ね、そう、女性が主人公ですよ、今回。で、まあ、ある出会いによって、まあ、一変する。まあ、一応、フォースを巡る新しい家族の愛とソースの物語っていうことが、まあ、今回撮る
ら
しい。
レイラ姫とかも出てくるかもしれない。
あ、出てくる。レイラ姫の予告編見ますか、ね、年食ったレイラ姫が。
レイラ姫は、レイラ姫はさ、その当時、先週見た時に思ったのは、顔がさ、とても、ルークの、妹とは思えないぐらいの、実年齢もっと上なんじゃないかって。50代ぐらいの元々顔を。
ね、それはね、当時が言われてて、ちょっとレイヤ姫はね、ヒロインにしてはね、ちょっとブサイクすぎるんじゃないかっていう話はね、スターウォーズの公開当時からあったんだけど。
整ってる整ってないっていうのもあるけど、なんか年齢がね、ちょっと違和感も。
違和感ある。でもね、これ本当はね、レイヤ姫ってジョディ・フォスターがいるはずだった。だけど、なんかその最終的に、まあ、いろんな経緯があって、まあ、レイヤ姫が選ばれたみたいな。
はい。
レイヤ姫っていうか、キャリーフィッシャーが選ばれたのがあって。そうそう。
覚醒遺伝みたいな。7で出てくる女性がどういうキャラクターなのか知らんけど、あと、ワン、ツー、スリーのヒロインやってる子は、なんか、顔に共通する部分が多い気が。
今回のヒロインとワン、ツー、スリーの、
そう
整ってる感
が。整ってる感が違うんだけど、レイヤー姫だけでちょっと異質。
レイヤーは確かに異質感は。
うん。だなっていう意味では、ちょっと30年後に出てくると、いい塩梅になってんじゃねえかっていう期待感は。
ああ、そうね。
かなり勝手な話だけどね。
まあ一応ね、その、なんかどうやら、なんかその、まあ帝国は滅んだじゃないですか。
うん、
あの、シックスで、
はい。
で、滅んで、で、その、まあ残党が残ってるみたいな、なことっぽいんだよね。で、
ネオジオン的な。
ああ、そうそうそうそう。で、あの、なんか、ダースベーターみたいなやつがいたじゃん。
はい、
だあいつがカイロレンっていう、今回あの、アダムドライバーって演じてるんだけど、そいつが。
意思を継ぐみたいなね、場面がありましたけど。
そうそうそうそう。で、なんか、どうやらね、なんかね、その、シスっていうか、うん、ダークサイド、シスの暗黒教ではないらしいんだよね。なんかその、今、意思を作ってたけど、その、ダース・ベイダーを尊敬してるというか、
うん、
なんか、ダース・ベイダーにリスペクトしてる、なんか、人みたいな。で、それがなんか、ファースト・オーダーっていう、なんか、軍団作ってて、うん、でそいつらがなんか、と敵対するみたいな話。
彼の武器ちょっと危なっかしかったけどね。
そうだ、あの、ライトセーバーがさ、
うん、
いわゆるツバの部分が横にビヨーンって出てるじゃん。
うん、
あれさ、熱ってなるよね。あれね、危ないよね。
危ないですね。
でも、出る時のギミックは、
うん、
おドキッとしたけど、
うんうん、
でも、おいおい、それって、なんていうの、使用爆じゃねえよ。そういう。そういう。そう、それ、設計ミスだろっていう。
気持ちあたりが危ないんじゃないかな、ま
あ。危なかったね。
あれ、実マーク取れないよね。
そうね。
あれ、武器として売るときに。
あったりするんだけど
ね。で、そのうちこう、なんていうの、回収 CM 出て、
うん、
なんか、帝国軍からお知らせです。いついつ発売のライトセーバーを危険があるなら回収しますみたいな。
でもなんかあの形にもなんかね、どうやら理由があるらしいっていうね、
話。まあ理由はあるだろうね。
そう。まあ見た目はかっこいいよ。
うん。あの前さ、ほら、ダースモールっていうさ、
うん、
あのほら、
あの、なぎなた状態。
なぎなた状態のね。うん、でああいうの、あのね、
そうだね。
そうそうそうそう。
まあそうだね。
まあ、ちょっとずつああいうアイテムを変えていかないとね。
うんうん、
変えていくと嬉しいし、
うん、
またほらビジネスになるから。
そう。
だからね、アイテム
は。横から出ると。
そう。で、なんかね、どうやらなんかそのね、おもちゃもなんか今先行して出してるじゃん。
うん、
であのそのおもちゃの中に、ちょっとネタバレが含まれてんじゃねえかみたいな話もね、
うん、
あったりする。
へ
ぇー。その設定とかで。でもなんか、スター・ウォーズファンは、なるべくそういうところがネタバレしたくないから、ちょっと なんか、ある意味、そういう意味でおもちゃ自粛みたいなところがあったりする。
ああ、そうなんだ、うん。だからなのかなっていうかね、昨日おもちゃ屋で、大人が、本当に大人買いだよね。
うん、
スター・ウォーズコーナーでも、端から一個ずつ買っていくみたいな大人がたくさんいたんだよ。
そう。だから、その、スター、あの、ピープル VS ジョージ・ルーカスなんかでもあったけどさ、その、おもちゃで破滅してる人たちみたいなのがさ、その、なんか奥さんが出てきて、なんか、もう今ね、スター・ウォーズのおもちゃ並んでるけど、これはね、私がね、あの、必死で言った行為で貯めたね、お金をね、スターズファンであるね、弟と息子がね、浪費してね、今ね、家庭は大変なことになってますみたいなね、この話してるシーンが。
それだけファンがいいんだったら、売れねえものなのかなとも思うのね。
え？
売れないものなのかな。
何がいい？
その、オークションとかさ。
でも手放さ、売る気ないでしょ、買った人たちは。そのまま、コレクションするときに扱ってんだから。
そう。
うん。また、結局、ファンタジーじゃん。要は、リアリティから真逆の世界観をいかに作るかでしょ。例えば、ハリー・ポッターと同じように。うん、だから例えば、あの、R2D2 の後継機みたいなさ、
うん、
やつも、なんか、下コロコロ球場で回ったり、する動きとかって、やっぱ、ああいうのって、なんてこう、ああいう提案をどんどんしてくるのはやっぱ性だし、そう、ああいうのは気もやっぱどうか来たなと思う気も。だから、ライトセーバーもね、こう横からピョンってツバロック出てたりするけど、やっぱああいうのをどんどんどん提案し続けるのは宿命としてあるけど、
うん、
なんかそこ答えてくれる感じでちょっとね。
うん、そうですね。スター・ウォーズがヒットしたので、やっぱそこがあって、
うんうん、
その映画史的にも、そのスター・ウォーズ前の映画って結構暗い映画が多かったんだよね。アメリカニューシネマのさ、
うん、
俺たちに明日はないみたいなさ。
うん、
だあれって、そういえばその前に、昔のハリウッド映画ってさ、
うん、
ヘイズ・コードって必ず結末はハッピーエンドにしなきゃいけないみたいなさ、
うん、
なんかコードがあったのが、でそれがその、なんていうの、インディー映画から、そのもっと作りたいもの作っていいんだって言ってたのかな。フィルムノワールって何だっけ、あと、映画の革命が起きて、その、まあ、結末が暗くてもいいみたいなさ、映画とかが、社会情勢があったところから、それの、なんつうの、カウンターカルチャーとして出てきたのがスター・ウォーズで、
うん、
もっともっとそういう、夢、 ファンタジーというか、そういうのを、自分で、
そうだね。
その時の暗かったアメリカの反対とフラストレーションのフォースとして、スターウォーズで、こう、夢物語みたいなのを作ったのが、スターウォーズのヒットした要因じゃない。
で、あとその、ファンタジー要素って、結構乗るか乗るかでさ、アレルギー反応出ちゃうケースがあるんでね。例えば俺、ハリポッターシリーズって僕は、やっぱちょっとこう、そんなにこう、感化できないんだけど、スターウォーズは多分、そのメカニックデザインとかが多分、ガンダムとかと同じで、多分こう、好きな人たちが、ある意味マニアックに作ってたりとか、検証したりするんじゃねえかっていう感じがすごいするのね。で、そこら辺はこう、やっぱりこう、なんていうか、こう、見ててさ、こう、そのデザインとか、その世界に関しては、やっぱり、あ、さすがというか、っていう感じがあるよね。
そうなんだ。なんか、これ、秘宝っていう、映画秘宝って話なんだけど、これ、スターウォーズの話だってね、この中で書いてたのが、なんかその、スターウォーズは、要は、子供の、大人になっても、子供の、なんていうの、この、なんか、あの、なんていうの、はしゃいでもいいんだっていうか、子供の感じのものを、大人になってもはしゃんでいいんだっていう、承認を与えてくれたことが、何よりスターウォーズの功績だみたいな。
ちょっと違う話なんだけど、その子供の時さ、子供の時から歴史ものが好きだったんだけど、やっぱ子供ってさ、自分が欲しいものや作りたいものってさ、絵に描いたりしない？
で、自由帳とかみたいな。
そうそう。で、俺描いてたのは、かっこいい戦国鎧っていうシリーズ自分で描いてたのよ。その、わかる？自分で、だかぶとはこういうデザインが良くて、で刀とか、いや、武器も、こういう武器だったら、強いしかっこいいみたいなさ、自分の中でこう作るのあるじゃん。で、その自分の中で作ったモデルに関して、どんどんどんどん細かいところにこだわっていくんだよね。例えば、膝の部分は、稼働しやすさを重視して、ちょっと浮かせる感じに消しゴムで消してまたこう作り変えたりするとか、っていう、その、なんていうのかな。やりたいことを見たい、自分が見たいもの、そしてその細部にこだわる感がこう伝わってくる。だからスター・ウォーズのこの細かいその世界の部分にはちょっとある。
そうね。デザインでもさ、スター・ウォーズってあんまり、実はあんまりさ、外観にこだわってないっていうさ、その、宇宙だからさ、結構その、機能美なんだよ。だからね、ガンダムと同じでさ、その、実際そう、宇宙でこう存在したらこんな感じみたいなのがさ、こう、すげえこだわってるから、多分大人もさ、子供の心のままでは大人の欲求を満たしてくれるっていうところ
、そうだよね。
ガンダムと同じなんていうか、込められてるっていうのがある。
だから、その、スターウォーズは僕は違う、シナリオとか、その演出っていうのはちょっといまいち、いまいちなんだけど、やっぱこう、デザインや世界っていうのは、すごく、面白いから、逆にプラモとかそういうのは全然買いたいなと思うことはある。
そう。おもちゃも、ね、ちょっと、この公開されて、もしこれ本当に作品がさ、もう賞賛されたらさ、もうどんどんお金使っちゃいそうです。すげえ、
これ
が。
これから年末にかけて。
やばいよね、あれ、本当に。
やって、そのバンダイから出てるプラモデルもそうだし、レゴブロックのシリーズもあるじゃない。
まあ、そもそもレゴスターウォーズって映画があるぐらいだから、ね。
ゲームでも、レゴから、スターウォーズのゲーム。
そこは、ゲームの話する？
もともとゲームの話で撮ろうかな。そういえば。
まあ、そうそう、そういう話もあるけど。今ゲームでさ、先に高さんの話しようか。
タカさんが最近ハマってるゲーム。
最近ハマってるゲームは、
すげえ、しっちゃかめっちゃかな回だな。
いいんだよ、スターウォーズ月間。
スターウォーズコマンダーっていうゲームで、で、スマホのアプリです。スマホのアプリで、ディズニーから出てるゲームなんだけど、基本的に、さっき話した通りで、街を育てるみたいな、その自分のエリアがあって、そこに大砲を建てたりとか、あとお金を稼ぐために、金山建てたりとかっていう意味では、その、スーパーセルから出てるクラッシュオブクラウンに非常に近い。てかまあ、何かしら
発生。昔マイクロソフトのエイジオブエンパイアってゲームやったけど、パソコンゲームで、自分で街を作って、村人作って、で、兵を建てて、自分の国を。
そうです、そうです、そうです、そうです。そんな、感じのゲームなんですけど、面白いのが、はじめチュートリアルが終わると、帝国軍に行きますか、反乱軍に行きますかって選べるのね。で、帝国軍を選ぶか、反乱軍を選ぶかで、街のデザインが全然違うの。
まあ、そりゃそう、まあ、その使える武器とかね。
使える武器とかも違うし、ちょっとその街の育成方法が違う。本当は両方とも今持ってるんで見せたいんだけど、一つはちょっと録音用にね、使っちゃってるんで、お見せできないですが。でね、あとはディズニーが作ってるんで、曲が、ちゃんとみんな、 公式な曲が流れるんですよ。
さっきの指紋摩擦的な感じ
じゃなくて、リメイクされてるもんじゃなくて、例えば帝国軍を選ぶとダース・ベイダーのテーマの曲が流れたりとか、その、ファン心をくすぐる、じゃないかなって予想されるものですね。
これが今ハマってます。
非常にハマってて、ハマりすぎてて、その携帯に機種それぞれに、反乱軍、帝国軍って。
反乱軍用の携帯と、帝国軍のような携帯
を持ってて。反乱軍用は、やっぱり正義だから白かなとか、反乱軍用は、ちょっと、ダークの感じだから、携帯も黒かなとか、そういうこだわりでした。
おぉ最後、とんでもない
そのために携帯買ったの。
まあ、その、やってる時にちょうど携帯を変えたんで、変えたのが先週とか
なんで。どうせなら、スター・ウォーズ用
にする。でも、タカさんさ、ちょうど携帯買い替えてるのって毎月何回かない。
そうだね。だから、
毎月、たまたま携帯何台か買うよね。
うん、たまたまね。たまたま買うから、何かしら合ってくるんだけど。
すごい。ちなみにさ、俺、この間携帯買い替えてさ、うん、6年か7年ぶりぐらいに変えたんだよ。ああプライベートずっと7年ぐらい使ってたんだけど、7年間でタカさん携帯何台ぐらい買った？
あのね、7年間で、じゃあちょっとわからないんだけど、スマートフォン出たのが、2000何年にスマートフォンが初めて出てから、スマートフォン俺何台持ってんだろうって計算したら、70台ぐらいかな。だから5、6年でそれぐらいじゃないか。
俺その間ずーっとそうだよ。俺、2011年の東日本大震災の時に、もうボロボロすぎて買い替えなきゃと思ってから4年経ってんだよ。
はい。すごいね。まあ全部が全部さ、そのまま定価で買ったりさ、成果でやってるのもないけど、今単純計算で350万かけてる。
だまあちょっと、スターウォーズ若干ずれるけど、その携帯ね、こうコロコロ変えて、先週変える時にも、当時ナンバーポータビリティなんてなかったから、番号をそのまま移動できないんで、新しい番号を買っては解約してとかってやっちゃってたんで。
タカさん携帯ね、めちゃくちゃあるこれ番号。
そう、俺もね、これ、携帯番号がタカさんのやつありすぎて、どれにかけていいのかわかんないんだ、前。
昨日読みに番号を教えたら、これはって言って確認されたのが7件出てきたからね。まあ、そうでね、はい、契約ができなくて、で、契約会社に問い合わせても、一体いつの頃の何がダメなのかわからないけど、なんかダメっていうリアクションを書いてきた。すげえ大変だったっていう、まあ余談はさ、
ね、ここです。携帯の話
になっちゃう。携帯の話になっちゃうね。スターウォーズ、ほんといろんなゲーム出てて、今ね、いくつかちょっとやってますよ。う
ん、ああ、スマホの方で、
ね。スマホの方だけで。
で、今はじゃあその、
ま、スターウォーズコマンダー。
スターウォーズコマンダーをやってますと。
そうそうそう。あとちょっとやってよかったなと思うのは、レゴから出てる、スマホアプリも。いくつかタイトルが出したけど、無料で両方ともできるんで、ちょっとね、試しに。
コマンダーも無料でできるし、レゴも無料でできます
よ。そうですね。アイテム課金的な取り方なんで。はい、非常におすすめです。
あのね、僕がね、もう一個、これまだやってないんだけど、解体機と、なんだ、プレイステーション4がないから、買えないっていうのがあるんですけど、これね、プレステ4でってね、スターウォーズバトルフロントっていうね。
もう出てるんですか？
出てるんですけど、
これが、最近のゲーム。
これね、ちょっとすごいね、ちょっととりあえず映像見てもらえませんか、これ。
その宣伝映像。
宣伝映像っていうの
もあ、はい、
う
ん、一人称視点で、戦闘機のシューティングゲームとか、あと前でやったなんだっけ、ゲームで見せてもらった、
コールオブデューティー。
コールオブデューティー的な、自分が一兵士となって、自分の目線で鉄砲撃ったりするゲームだね。
そうそう、まあ FES だね。で、まあ、俺もちょっとまだやってないからわかんないけど、これ64人対戦で、
64人対戦
で、でも32人、32人とかで、あと帝国軍と反乱軍に分かれて、それぞれ戦闘するって感じで、
オンラインでみんなで遊べるって
ことね。そうそうそう。で、今見たみたいな感じで、地上戦と空中戦で、それぞれ攻防しながらやるらしい。
これ今、二つ見せてもらったけどさ、二つとも別々のゲームじゃなくて、同じゲーム。
同じゲームか。
俺ほら、もう、ゲームやらないじゃん。だから、ものすごい回やるじゃん。すごいやっぱこう、今更みたいな話するけど、映像とか綺麗すぎて、飛行機のやつとか酔うね。戦闘機のやつとか、めっちゃ酔う。
これね、まあ、今、映像だけでもあれなんだけど、このスターウォーズバトルフロントに関しては、もう映像がね、かなり実写に近いんじゃないかって言われてるぐらい、すごい綺麗だって言われてる。
これ、なんていうかこれ、俺が今与えられたら、 4日間ぐらいぶつづけでやりそうな気がする
けどね。怖いよね。
怖い。
すごいでしょ。
うん。
で、しかもこれまだ今ちょっと見てる、出てるけどさ、この森の中とかのさ、うん、で、スターウォーズの出てきた戦闘シーンとか出てきて、で、この中で、罠仕掛けて、なんかこう、いろいろ敵の目が倒したりって、それによじ登ってこう、倒したりとか、うん、なんかこう、とにかくあれとあれ複雑なことが全部できるらしい。
なんていうか、すごい、ゲームとして素晴らしいし、ゲームをやらないからなんだけどさ、うん、このゲームをやるためには俺、いろんなものを失わないといけない気がする。
そうだから。
睡眠時間とか、もしくはその、休みの日の子供との時間とか。
そうなんだよ。
なんかこの、なんていうかもう、このキャパシティないよ、これぐらいのものをやる。
俺、今日ね、この収録の時間を捻出するのにすごい大変だったのよ。でね、俺、これだけ日やってるのに、こんなクソ面白そうなものがあるのに、こんなクソ面白そうなものをやる時間が捻出できないっていうさ、
そう
ジレンマ。
いや、これがね、さっきのタカさんのさ、スマホゲームならわかる。あれって隙間時間じゃん。
そうそうそう、隙間時間なん
だ。だけど、これは多分、その、スキルみたいなもので練習もしたりしなきゃいけないし、一回やったら、それこそ人と対戦するんであれば、今日の午後は8時間これみたいになるじゃん。で、8時間ゲームする時間とかって、無理なわけだよね。
そうだからさ。
5分とかならできるんだよ。積み重ねてできる。
そうそう。移動時間も。
これはでもすげえ。
すげえでしょ。
すごいけど、無理。
会社でさ、まだ20代のさ、若者のさ、うん、社員がさ、いや、プレスト4、バトルフロント、やばいっすね、とか言うけどさ、
俺、うちの会社の若いやつはでもさ、みんな休み部屋やってるとゲームやってるとかね、多いんだけど、これはね、作る側が悪い。こんなもんね、作ってたらみんなやって、他のことなんかどうにくなるよ。女の子と遊んだりとか、友達とどっか行ったりとか、旅行に行ったりとか、どうでもよくなるよ。
それもある
すげえよ、これ。
いろんなあるうちの選択肢ないんだけど、我々の場合、それよりもいろいろやんなきゃいけないこととか、家族のこととかが、
もともとあるからね。
あるから。
でも、純粋にこれ社会人で一人暮らししてて、そしたら毎週土日ゲームやる。これに限らず、こんなものがバカすか出てこられたら、金曜日の夜にスーパー行って、二日ごと食料買って、さあ、この週末は絶対いいゲームしようってなる奴らが多いんだよ、俺の周りにも。若い奴が。わかる。
納得のクオリティ。
人類をダメにする。
もう、歯ぎしりしながらね。
何これ。
すごいの見てんだよ、これ。
ほんとに。これは何オンラインで繋がってて、さらにマップみたい。さっきさ、CM だとマップ2面無料みたいな。
そうね。あれは、ジャクーって出たじゃん。で、ジャクーってのは、今度の新しいスターウォーズの舞台となる星って言われてるんだよ。だから、今、直前で、公開直前で、やっと、その新しいマップが追加されました。で、多分このゲームをやることで、今度の新しいスターウォーズの情報が、いろんなことが手に入るんじゃないかって言われてる。ほうほうっていうのを、これをやることで、もういろんなことが満たされるわけでしょ？なんだよ、それみたいな感じになるじゃん。ほんとさ。
なので、今の伊佐山さんの喋り方とか、ものすごい懐かしくて、で、17、8年ぐらい前にも見たことあるんだけど、その時は俺もワクワクしてた。こういうものに対して。でも、これ、すごいね。でも、プレステ4って全体的にどんなゲームもこれくらいのクオリティですよなのかどうかはもうちょっとわかんないけど、
プレステ4のみ、
プレステ4今あのみかな今のとこ、もう車悲しいからねこの時間ね、まあどう考えてもレースできるね気がしねえんだよな。
例えば奥さんが子供連れて実家に帰ってるみたいな、あってみんなでこのね年末年始奥さんの実家帰ろうって時に、いや俺は帰らないからとか、それぐらいの時間じゃないとダメだよ。
まあ、それでもやっぱり失うわね。
まあ、もしくはもはや家族と一緒にやるかだよね。レジャーとしても。
もう、それがもうあれ、一生独り身でいることを今から選択する価値観も本当はね、時間がレースできねえじゃねえかって。すごいでしょ。
ちょっと驚いたもん。
しかもさっきのさ、 もういろんな次元超えてんだよ。空中戦の支援だっつって、そっちも人なんでしょ、うん、そっちも操作するんでしょ、もう、だからこれ、俺、オールドタイプだわと思って。処理がしきれない。
違うんだよ。あれは、あれで空中戦で支援してくれる。
でしょ、
友達。
それはそのゲーム
だ。友達が、あの、自分が地上で戦ってる間に、上から攻撃してくれるんだよ。
で、チャットなり、音声チャットなりで、リアルタイムに友達と助けてみたいな。
で、ありがとうとか言いながら、うん、俺は地上で頑張るぜ、あ、だだだって、上からだだだだみたいなさ、
なるんでしょ。
あれですよ、子供の頭の中で妄想してたやつをさ。
ていうか、それ普通になんていうの、同系とかさ、その、なんていうの、リアルな世界でやってた時に、脳内を保管したやつを、ちょっともう超え始めてるんだよ。俺こそやりたかったこれじゃなくて、やりたかったっていうか想像もつかなかった世界があるみたいな。
いやーねー、もう今の若者いいなみたいなさ。
勝手考えた。
でもね、どうやらこれでもね、ちょっとやっぱね、エレクトリックアーツってアメリカの会社が作ってるけど、うんうん、やっぱアメリカ人レベルだからちょっと難しいんじゃないか、難しいってちょっと言われて、
アメリカ人レベルだと難しい。
あの、アメリカのゲームって、なんかアメリカ人のアクションゲームが得意らしいんだよね。
うん。
だから、基本的にその難易度とかってやっぱ、海外版の方がレベルが高くて、で、これまあ、オンラインゲームで先生の共通だから、結構難しいっていうこと言われてるらしいんだけど、まあ、それでもちょっとなんかね、なんか、情熱と愛で乗り換えちゃう、超えちゃいそうな感じはあるんだよね。
驚きました。
そう、まあ、とりあえず、そのゲームご紹介、
う
ん、
そうそうそう、
日本ね。
はい、
で、まあ、今度のテイラッチ、戻ろうか、あれだけど。で、まあ、今度のね、やつがね、うん。で、まあ、結局さ、スターウォーズってさ、あの、全部家族の話なんだよね。
ほう。
あのさ、結局ほら、あの、前のスターウォーズでもさ、うん、実はお父さんでした。
うん。
で、早速見たら、レイヤー姫は妹でしたみたいなさ。うん、なんか話が進むにつれて、なんか、はじめ壮大な宇宙の話かなと思ったから、基本的にその、なんか、身内の喧嘩っていうかさ、なんかそういう話でしたみたいな。うん、なんか家族が仲良くなれば平和な、みたいな、話みたいな。だから今度も、やっぱ家族ってテーマはなってるから、まあ多分その、ハンソロの娘とかなんじゃないかみたいな、話が噂レベルで出てる。
予想でね。
そうそう、もしかさっきの宇宙バッカの息子が大きくなって。
かわいすぎだろ。
それでも、ファンは期待する。あの、ホリエースペシャルが繋がったもん。
ちょっとしたバグとしてね。
なんかね、あの、なんだっけ、あと、3でできたほら、なんだっけ、ウーキー族じゃねえや。あの、なんだっけ。あの、ちっちゃいさ。あの、
ちっちゃい。
あの、なんだっけ、あの、ちっちゃい変な毛むくじゃのクマちゃんみたいな。
あ、ターキー族
みたいな。ウーキー族じゃなくてなんだっけ、
ウンパルンパだよ。
あれ、イモークこう、イモークがもう出てくるんじゃないかみたいな話があったんだけど、なんかね、最近見たね、なんかね、インタビューでね、どうやら出てないって言ったらね、これなんか、
すごいね、うん、そういう情報で一喜一憂するんだね。
一喜一憂するよ。
一喜一憂している人間を目の前で見てるんです。
で、まだルーク・スカイウォーカーが横弦とか出てないんだけど、でも一応出るって話になってるらしいから、で、今回さ、フォースの覚醒って話だったんじゃん。
うん、
で、そもそもさ、ジェダイ騎士ってのが、もうルークしか、時点では、いなかった。
う
ん、で、結局30年後になって、多分その、フォースとかさ、うん、ジェダイっていうものがそもそもあったのみたいな、ところ、で、それが覚醒するみたいな話になるんじゃないか、みたいな話が、ファンの中ではちょっと予想はされてるんだけど、その、ダークサイドもライトサイドも、どっちも、フォースを覚醒するものが出てくるっていう話に、何十年かぶりに出てくるんじゃないか、みたいなストーリーなんじゃないか、みたいな、
うんうん。
で、それが、さっきの女の主人公で、あれが、おそらくハンソロとレイヤの娘かなんかで、で、もう一人のダークサイドのやつが、カイロレンってやつなんだけど、で、そいつが、その、ダース・ベイダーを支持してるけど、あいつももしかしたら、噂だと、ハンソロとレアの息子で、で、お兄ちゃんと妹の兄弟喧嘩になるんじゃないのみたいな、噂もある。 すげえ今、ほんとはふわふわした話しか、いう様相だから、できないんだけど。
なるほどね。まあそういう、ファンたちの間ではそういうのが話題が持ちきりだと。
そうそう、こういうこと話してること自体が楽しいっていう。
まあそうだろうね。あの、反応してあげれなくて申し訳ない
けど。伊沢さん的にはそうあってほしいの？
どうなんだろうね。で、あのね、スターウォーズって実は続編が勝手にってか結構作られてて、あの小説版がいっぱいあるんだよ。
あ
で、その中だと、なんかその、もちろんその、ハンソロとレアの息子、娘とかがいたりして、あの、なんだっけ、アナキン・ソーとか、なんかそういう人たちができたりとか、あと、ルーク・スカイ・ウォーカーの息子で、あの、ベン・スカイ・ウォーカーっていうのができたりするみたいな、そういう方の話があったりするんだけど、でも、それを映画化すると、もう、しょうもないっていうか、キリがないから、そのまま、今回の映画でやめましょうって話になってるらしいのかな。だから、一応、今回、もしね、さっきの、ダークサイドの、あのカイロレンと、女の子のレイってのが、兄弟でっていう話になったら、小説版でも全く同じ設定があるから、まあ、それに近いような話になるのかな、みたいな話とか、あと、その、ルークに本当に息子がいるのか、みたいな話とか、と、黒人の子までいたじゃん。で、あれ、アタック・ザ・ブロックっていう映画で、ちょっと話題になった、若い俳優が今回、抜擢されてると、でも、今まで黒人のキャラって、二人ぐらいしかいないんだよ。
うん。
なんだっけ。
いたっけか。
うん。ほら、最後さ、デススターをさ、破壊しに行くさ、ハンソロのさ、親友って言われてさ、ランド・カルリシャンって、ランドって、あいつか、もしくは、メース・ウィンドウって、旧三部作、新三部作の方で、紫色のライトセーバー持ったやつしかいないんだけど、だから今回あの黒人の人が素性がよく分かんなくて、
うん、
誰なんだろうって、もしかしたらランドの息子なんじゃないかみたいな話が言われたんだけど、でも一応設定的にはストームトルーパーの脱走兵っていう話だったんだよね、
うん、
でも新三部作だとストームトルーパーでそもそもなんだっけジャバサハトじゃねえジャンゴヘッドかでこのなんかこいつじゃあ、フットとかいない。マスクつけた、空飛べるさ。
賞金稼ぎじゃん。
賞金稼ぎのジャンゴヘッド。あいつのクローンっていう話だったのに、はい、だけど中身が違うから、あれ、どういうことなのみたいな感じになってるし、なんかいろいろこう、話をずっと進んでいくと、言われるけど、これあれだな、スターウォーズファンがいないとなかなかこう話が、見合わせが全然乗って。
うん。そうね。もう全然、あれだよ、暗算してる最中に、もう桁がオーバーしちゃった感じで頭の中に。ごめんね。
うん、ちょっと眠そうだけ
どね。うん、ちょっとね、もう眠かった
けど。これもうあれなんだよ、ね、前回からもそうだけど、宮間さんのね、スターウォーズに対するね、愛のなさがね、話全体を盛り下げてるね。もうしょうがないですけど、すいません、もう我々、こっちから、こっちでいいが強すぎるんだけど。
面白いよね。異性のエネルギーが強いほど、強い話ほど、強い興味ない。
もうちょっとね、コンパクトにまとめてもらえるんだったら、こう、反応も回転するんだけど、すっごい回転数で、ビューンって言うじゃん。乗れねえんだ俺、そのスピードだと。一回止まってドアぐらい上げてくれないと。
そうだよ、我々が宮間さんの、列車話を聞いてるのと同じ話なんだろうね、多分。
そうね。そう
か。
そうしてくれたらあれだったもんね。
そうか、ちょっと、この後行こう、ヨドバシ。
買えますか？
いや、見てこようかなと思って。プレステ4はちょうど値下げしたじゃないですか。
ああ、
バ
トルフォーク。ああ、そうだよ。待って、プレステ4値下げしたしさ。
プレステ4って今いくらなの
?3 万5000円。
そう、でも今俺
の。3キュッパだったのが確か3万5000円とか。じゃなかったかな。
いや、我が家の結果、この3万5000円結構大きいんだよね。
ちょっとね。ちなみにさ、最近のゲームは何本体買います、ソフト買います、さらにマップが追加されたらそれも買っていくの？
どうなんだろう。多分でも課金ゲーじゃないんじゃないかな。 だから多分、だから追加マップとかあるかもしれないけど。
一度買ったらお金はかからないけど、追加していくよ。
うん、多分そういうことなんだと思うんだけどね。あの、ドラクエ10みたいにあの入場料とかいうさ、月額料とかで取られたら、もうほんとあれ頭くるけどさ、うん、ね。
え、その、ご家庭のゲームなのに、月額課金があるの、
う
ん、
そうそう。
何その制度、ね、じゃあ逆に本体は安いのただの。
安い。まあ普通のソフト版ぐらいの感じなんだけど、結局ほら、オンラインゲームでさ、うん、運営費がかかるんだよね。
ああ、そうだ、そりゃそうだろうね、
うん。だからその運営するための、ね、要は毎月の月会費みたいな感じで、かかるんですよ。
ちなみにですけど、やっぱりプレステ4のゲームとかって、その、家ではできるけど、外じゃできないじゃないですか。
まあね。
当たり前ですけど。うん、まあ、そんな中ね、
うん、
今見てたら、うん、バトルフロント、スターウォーズは、スマホアプリも出てんのね。
うん、あ、そう。
で、スマホアプリでは、うん、今自分のランキングを確認できたりとか。
それ。
集めたアイテム
が。情報ってことです。
なんかその、だからその、家にいない時にも、うん、バトルフロントの、雰囲気が楽しめるぞっていうことなんじゃないですか。
ああ。
まあ、コッキーね。iPhone の腕時計のやつね。みたいなもんだ。コッキーね。うん、それで遊べないけど。
そうそう。
情報は、新着情報は見えるよ、みたいな。
でも Google プレイだと星 4.4 なんで。結構いいんじゃないですか。
それだけだと
でも楽
しめないよね。
これだけだけは見ないよ。
そうだね。
これだけで。だけはね。
うん。
まあねー。
あ、PC 版があるのね。
ん？
バトルフロントってそもそも。
ああ。
PC 版と PS4 版がある。
でも多分それ Windows 限定でしょ。
いや、わからんけど。
多分 Mac。あ、でもどうなの？ディズニーが絡んでるから Mac 版出てるのかな？
じゃあ、まず Windows の PC から買えるん
ですけど。絶対買わないから。そしたらプレス4買おう。
そう、そっちが安いわね。
そうなんだよね。まあでもほんとね、もうゲームにしろ何にしろなんか情報がこう、ちょこちょこちょこができて、で、俺が一番怖いのは、俺20日に見に行く予定なんだけど、18日から20日までの2日間だよね。もう俺ね、一切ね、世の中の情報を遮断しようかなと思って
た。20日日曜日ですか？
日曜日。
あ、だったらできるじゃないですか。平日じゃ厳しいでしょ？情報入れないの。
あー、まあ、そう、うん。
土曜日はだから一切メディア。
そう、だからメディア見ないでさ、テレビも消してさ、うん、でこうなんかこう一切の、その修行僧だよさ、こうさ。
だって絶対やるじゃん。ニュースなりなんなり
だよ。やめてくれよって。実はこいつとこいつは親子でなんとかなんとかだから、やめろーっていう。
嫌でも目にするよ。
多分俺は大丈夫だと思います。20日に行かないと思う。もう
常に情報と遮断されてる。
そうそう。
垂れ流されてても残らないでしょ。意識してないから。
そうそうそう。普通にスルーしてる。
どうしますか？年明けなんだけど、まあ一応例年だとね、映画のランキングの、回をさ、やる予定なんだけど、はい、で、スターウォーズ見る？我々。
だって見るんでしょ？
俺は見るけど、俺は別に2回も3回でも別に俺は見るのは構わないけど。
俺は見ようかなと思ってるけど、うん、その映画まで待たずに先に見ちゃうかもしれないけど、
うん、
見れるな。
うん。山さん見る？
わかんない。
あ、そう。ラジオで見るなら見る。
うん、で見るなら見るね。
あ、そう。
うん、
まあ、それか、ちょっとよく、前話したんだけど、アメリカのコメディ映画見るか、どっちかしようかなと思って。
ただスターウォーズがいいかな。まあ、見てなきゃね。ただ、嫁の中では、うん、これも、スターウォーズも、うん、ラジオ字幕に入りました。
私は
確認を入れて。
私は見に行かないわ。
一滴な枠になったん
だ。どうぞ、ご好き勝手にか枠。あ、そう、
じゃあ。地方だと見れるらしいじゃないですか。都内
はあるんだけど。まあ、多分、収録は1月中頃とかになるかもしれないから、でもそうすると、まあ。
1月中頃にするとネタ足らないかもよ。
まあ、そうだな。まあ、ちょっと、まあでも、その頃には多分あれなんじゃない？席も取りやすくなってるはず。
さすがに。
で、見るんだったらさ、4D。
うん。
ね。なんか席揺れたり、風が出たりとか、なんかするらしい、ね。
後ろの人が蹴ってきたり。
それ別に
強いけど。そう、蹴ってきたり。言われてるじゃん。
ちょっと怖いところの映画館も行くかと。
もしくは、ジャニーズが出てる映画でゲイゲイしてる。いきなり 4D。
そもそもジャニーズファンが、スターウォーズ、まあ別に見に行く人もいるから。まあ期待はね、ちょっと膨らみますということで。はい。
まあそれまでに、じゃあ、あれかな、正月は DVD 見とこうかな、スターウォーズの昔の。
しますよ。
子供とか多分好きだと思うから、子供たちにもね、見せてあげて、ね。
そう、だから、うん、その今回はピープル VS ジョージ・ルーカスの中でさ、うん、あの、結局そのファンの帰りみたいなのがあって、うん、その、子供とかはさ、ワン、ツー、スリーから入った人もいるわけなんだよ。うん、で、その旧三部作の大人と、口喧嘩してるシーンで終わったよね。
あれ面白かった。あ、まあやっぱそうなんだなって、そのワン、ツー、スリー、子供見たら好きなんだなって。
今、うちが一番家族グルメで仲良く付き合ってる人んちの旦那が、スターウォーズ好きなのね、うん。だからそこんちの子供みんなスターウォーズなんだよ。
ああ、メイオさんもうちがガンダムみたいな感じで。
そう、まあそこんちもガンダム好きだから、あれなんだけど、一緒にガンプラ作ってんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。で、ただ、その、スターウォーズ、向こうの家だけ温度感高くて、我が家、ノースターウォーズスタイルだから。
ああ、じゃあいいじゃん。
ちょっとうちも参加させてあげてもいいかなと思ったよね。
ちょっとあの、スターウォーズ、まあ、みんなから、まあ、C5613っていう感じだと思うんだけど。
うん。
まあ、
どういう。まあ、帰り DVD 借りてったら、うん、しても別にいいわけだし、
ね。ちょっとあの、お子さんのさ、うん、どういう反応だったかっていう。スターウォーズを。うん、
いや、それ楽しいと思うよ。
ね、ちょっと、あのさ、結局さ、
でもさ、スターウォーズはドラムだるいんだよな。
そんなね、宮山さんにおすすめなのが、
あれね、
BTV、
うん、
エピソード1から6、うん、日本独占見放題配信中、1月10日まで。
うん、AU です。
あで、BTV は、うん、大丈夫です。
大丈夫
なの？契約と紐づかない
ので。これは月額500円からなんでしょ？
月額500円なんですが、うん、31日間は最初は無料なんで。
あ、じゃあ取るで
くれ。ちなみに、あれだよ、AU のビデオパスっていうのに、AU になった時に入って。
入ってんだ。
一本も見ないまま昨日解約したけど。請求書聞けて、なんじゃこりゃと思って。全然知らないオプション7000円くらいついてんだよなと思って。見たら、あ、これ何ですかって言ったら、ビデオ見放題ですって。一回も見てないからいいですって言って。
あれさ、その、結局さ、まあ、宮本さんがね、あの、スターウォーズに対して多分ね、ネガティブなやっぱ思ってもってね、多分ワンがクソつまんなかったからだと思うんだよ。うん、まあ、もう結局寒さくどういう意味だよかわかんないけどさ、うん。だから、あの、まあ実際その子供が見た時にどういうふうに思うのかなってのはちょっと反応してみたい、
うん。まあでも子供多分好きだと思うよ。ああいうものは面白いと思う。だから別に、あ、いいかなと思ってますけどね、
うんうん。じゃあ、来月はじゃあちょっと 4D で、スターウォーズ、
はい、
行きましょうか。
うちの子供と一緒に。
あ、行く、あ、
それで行くなら。
ああ、じゃあ、
ね。うん。
じゃあまあ期待してます。
うん、
はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっとね、ぜひ、ホースの覚醒、お願いします、
はい。
はい。じゃあ、以上、ホースの覚醒と、スターボードのゲームかな、
はい、
の回でした。
はい。
はい。